どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目の間主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。それでは、今日の1分動画はですね、患難時代ですね、お願いいたします。
皆さんこんにちは。今回は患難時代についてです。黙示録4章以降にはイエス・キリストがオリーブ山に再臨される直前の7年間のことが書かれています。この7年間を患難時代と言います。患難時代は前半 3.5 年と後半 3.5 年で分かれ、後半は大患難時代と言います。それでは患難時代はいつから始まるのでしょうか。ダニエル書9章26、27節を見ていきましょう。来るべき君主とは反キリストのことです。一週とありますが、これは一日を一年とすると7年となり、患難時代の7年を表しています。多くの者と固い契約をしとあります。この箇所は聖なる都、つまりエルサレムへの予言なので、この契約はイスラエルを含む契約、つまり中途和平のことです。そしてこの和平は一週の間とありますから、患難時代7年の最初に結ばれることがわかります。つまり反キリストが中途和平を締結し、それが患難時代のスタートの印なのです。患難時代とはどんな時代でしょうか。戦争、大地震、大災害、クリスチャン迫害などが起こり、ハルマゲドンの戦争までに人類の2分の1が死ぬという、未だかつてない困難な時代です。特に後半の大患難時代は歴史上最も暗く厳しい時代となります。しかしこの時代、神様の働きは大きく進みます。そのお話は別の回でさせていただきます。私たちは近づく患難時代に向けて目を覚まし、備えていく必要があります。それではまた。
はい、黙示録の患難時代ですね、再臨前の非常に近づいてきていると思われますのでね、備えていきたいというふうに思います。それでは、もう一つ、今日の愛するあなたへですね、今日のは短いですけれども、よろしくお願いします。
8年間寝たきりだったのが癒されて立ち上がった。ペテロは彼にこう言った。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。すると彼は直ちに立ち上がった。使徒の働き9章34節。イエスの一番弟子であったペテロは、あらゆるところを巡回して伝道していました。ある時、ルダという町を訪れた時、そこで8年間も床についているアイネアという人に出会います。彼は中風でした。ペテロは彼にこう言いました。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。するとなんと彼は直ちに立ち上がったのです。今でも主イエス・キリストは信じ従う者を通して同じように働かれます。あなたが自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを信じるとき、あなたにも癒しと奇跡が始まります。さあ、ためらうことなくイエス・キリストを信じて、その愛と恵みの中に飛び込み、奇跡を体験しましょう。あなたはイエス・キリストに愛されています。
はい、ありがとうございました。明日、明後日まで行くと、ついに一月続きますので、ぜひ皆さんですね、シェアしてあげれば嬉しく思います。セッションにはやりますが、その前に、昨日ですね、賛美大会がさっきも話しましたけれども、長崎県と北部が同時に、北部の方は音源で映像と音源でやったんですけれども、終わりまして、 本当に祝福された時を持ちまして本当に感謝をしております。プロの PA の方に来てもらったんですけれども、あとやっぱり全然違ったなというのを思っています。それとですね、実はさっきのゴスペルクラブの映像でも、こっちの端がなんか中途半端に切れてたように思ったんですけども、あの向こうにですね神父さんがおられたんですね。神父さんがいてギターを弾いていたんで、まあ、ちょっと本人はもういいですよって言われたんですけれども、ちょっとやはりいろいろとありますので、今出なかったんですけど、神父さんと一緒に昨日は賛美をすることになりました。私も、一緒にしたんですけれども、でこれは画期的なことです。長崎教会にはもともと司祭だった方がおられるんですけども、その方がですねえらく感動しておられまして、やはりそれがどういうことかということはですね、おそらく私たち以上に何か分かるんでしょうね。だからえらく感動しておりましてですね、興奮しておられましたけども、ちょっと新しい歴史が始まってきたかなと思います。まあ、長崎に来た時に一番最初に長崎の市で宗教改革を行うって神様が言われたんですね。で私は今でも信じてますけれども、まあ、もう一つは小さな長崎の国からリバイバルが始まるってことを言われたんですけども、どちらも今でも信じていますけれども、まあ、そこに向かってなんか神様が新しい歩みをスタートされたなということを思います。ですから神様にね期待をしてください。何かを主がなしてくださるだろうというふうに思います。それとですね、先週は嬉しいことがあって、第三礼拝で、中地佳代子さんとおっしゃいます、まあ、エリコさんの どんなだっけ年はほとんど変わらないんですけど、おばさんに当たる人に当たる人が、洗礼を受けられました。ちょっと心が病気なんですけれども、洗礼を授けた後ですね、全く表情が変わったんですね。で人が来てもちょっと対応できない感じだったんですけども、だそうです、エリコさんにはね。私もまあ何回か会ってるか知ってますけど、ところがみんながおめでとうございますと言ったらニコッと笑って対応されて、まあエリコさんから後でメールをもらって驚いておられました。本当に何か神様が彼女の人生に始めてるんだろうと思います。本人がエリコさんの方に洗礼を受けたいって言って、そして言ってきて、ずっと CD で礼拝してるんですけどね今ね、ちょっとあるところに入ってて、それで今回そこから来られて洗礼を受けたんですけれども、本当に良かったなと思います。なんか何か神様が新しいことを始めてるんだなと思いますね。主に期待をしたいと思います。さてそれで聖書に入っていきましょう。今日ヨハネの4章の最後のところですが、まあ、ポイントを絞ってお話したいと思いますが、これはカペナウムに住んでいた王室の役人がいて、その息子さんがですね死にかけるような病気になるわけであります。その時にイエス様が、まあ、ガリラの方に来られたよって話を聞いて役人が飛んでくるんですね。47節を見てください。この人はそのね息子が死にかかる病気になった人は、イエスがユダヤからガリラに来られたと聞いてイエスのところへ行き下ってきて息子を癒してくださるように願った、息子は死にかかっていたからであると書いてあります。で、これはですねもう読まれて分かると思いますけど、イエス様はこの人を癒してしまうんですけれども、その癒したことのポイント2つの1つ目ね、これはこの王室の役人がイエス様が来たと聞いてイエス様のところに飛んでいった、つまりキリストのところに行ったことが大きなポイントだったんですね。で私たちの人生にもこういろんな困難や問題が起こったり、自分の手に負えないことがあったりする、あるいはですねもっと言えばね別に自分の手に負えなくてもいいんです。どんな小さなことでも主のところに行けば主は助けてくださるんですが、どうも私たちは固くなで自分で何とかしようとしてもうどうにもなくなってやっと初めて行くという教育が強いんですね。でも本当はそうじゃなくて、朝ごとに夜ごとに神様によってどんなことでも主のところに持っていけば主が最初から解決してくださったり助けてくださるんですが、多くの場合自分で頑張っちゃうんですね。でもイエス様のところに行くとイエス様は助けてくださる、主のところに行くかどうかなんですね。これは大きなポイントなんです。これは一つ目なんですね。じゃあ主のところに行くっていうのは具体的にはどうすればいいかというと、一つ目は二つ言いますね今日はね。一つはですね祈ることです。二つは教会に行くことです。なんで教会に行くことは主のところに行くかというと、教会にはキリストが満ちているとベベソ書に書いてある。だからある方はすごいそれを感じるときも感じるでしょうし、ある方はなんかよくわからないと思うかもしれません。でもあなたが感じても感じなくても聖書に教会は、ね、キリストは満ちていると書いてあるから、キリストは満ちているんですね。どうぞ、これ大事なところなんですね。自分がそう感じるか感じないかを中心に生きているクリスチャンというのは不安定です。聖書の言葉に立っている人、私たちは確かな恵みを受けるんですね。でね、聖書にはキリスト教会にキリストは満ちていると書いてあるから、あなたがそう感じても感じなくても聖書教会にキリストは満ちているんですね。それをそこに立って信じる人はキリストに触れられるんですね。 とですね、先週私宮崎に行ったんですね。久しぶりに南君がケンタッキーの話をしてくれましたけども、と今回ちょっとね宮崎での話じゃない、と宮崎から彼は、ね、高千穂というね、宮崎から行くとですね、ちょっと順番間違ったかもしれませんけど、なんだっけな、国なんとかっていうとこあったんですね、ちょっと忘れちゃった。それから斎藤、それから高鍋だったかな、それからなんかもう一つあった、そして日向、延岡、高千穂、ちょっと遠いんですね、3時間ぐらいかかる、ね、でそこに、そこのスーパーで、よく店を出して、超ローカルな話をしますけど、すぐそこにスーパーがありますね。そこのスーパーで時々たい焼きを売ってますね、外でね、あれなんか外から来てね、外から来て売ってますよね、外でね、ああいう感じで、そのなんかケンタッキーが店を出して、そこでチキンを売るんですって。それでもう一つなんか何だったっけ、なんかなんでケンタッキーこんなの売るのって本人は言ってましたけど、それを売る、その2つをね、なんとケンタッキーをね1200ピース売ってこいって言われたんですって。で600ピースぐらいは売れることがあるんですって。売れたら800ピース売れたらすごいことなんですって。それなのに1200ピース売ってこいって言われたんですね。私思うんですけど、上司はね無理だと思っててわざとね追っかけてる、嫌味じゃなくてね、こいつには神がついてるからできるかもしれないっていうね、私本当にそう思うんですよ。なんかそういうとこがあるんじゃないかと思うんですよね1200ピースってこと言われてね、とても普通では売れないんですけども、とにかく高千穂はちょっと遠いから早めに家を出て、で祈りながら行ったんですって、一人でね、会社の車を借りて、会社の車でね、でそのチキンとなんかもう一つね、そしてね祈りながら行ったんですけども、高速乗るまでの間祈ったんですって。で高速乗るときに、あもうこれで大丈夫だなって、道に迷わないし大丈夫だなと思って、なんかしばらくサイトぐらいまで行ってから高速乗ったのかな。そして高速乗ったと思ったときに、実は乗る前に祈りをやめたんですって。あもうこれ大丈夫だってほっとして、そしたらですね、宮崎っていう方向と大分っていう方向があって、今つながりましたからね。で大分って方向の下に小さく高千穂って書いてあったんですね。でハッと気がついたら宮崎に乗ってたんですって。意味わかりますかね。戻るんです元に高速道路元に戻ったら大変なことになる。逆走してはいけませんよ。最近逆走する人が多いですから、高速道路は逆走してはいけないのです。ね、こう行っちゃった。そして、ああ、いや、はっと我に返ってですね、ああと思ったんですって。でも、とにかくもうすぐ降りようと思ったけど、全然ないんですって。やったと思って降りたらですね、会社の車が来たん。ETC 専用だったんですって。その会社の車、古い車で ETC がついてない。降りなくて、またそのままヒューとね、こう逆走じゃなくて、いわゆるそのね、その道でこうそのまままた行って、結局元に戻ったんですって。でね、これで間に合わないって、もうね9時半にね、9時半に着いて、10時から6分だけど、9時半にまでに着いてないと、準備で約束だから、はぁと思ったんですけどね、そこでねまずね悔い改めたんですって。もうね、あこれ大丈夫と思って安心してなかったことを悔い改めた、真剣にね、これ大事なんですね。これつぶやく人はね、神の奇跡を見ないですね。悔い改めた、本当すいませんってね。でその後に感謝してね、言ったんですって。それでね、言ってた。そしたらね、さっき言ったそのサイトとかいろいろあるでしょう。それ全部ね、勝ってね、正解した箇所なんですよ。場所なんですよ。で勝ってそこに結構人が来てたところなんです。でね、なんか神様に語られたんですって、こう感謝したらね。一つ一つの場所をね、感謝と賛美をしながら行きなさい。これは霊の戦いであるって。で彼はですね、もう、あ、そうかと思って、一生懸命賛美と感謝をしながら、もうケンタッキーの店長さんではなくて、牧師に戻っておりましてね、やりながら行ったんですって。ずーっと祈って行ったんです。ね、絶対絶命で追い詰められたから。皆さんね、人はね、追い詰められるとね、神のところに行くんですね。真剣に祈って行った。そして祈って行って、なんかそしたらなんかね、こう喜びっていうかね、あ、これきっとここで何か起こるぞと思って、で、高千穂に着いたら、9時半。直前だったんですよ。間に合ったんですね。で慌てて店長さんにと思った人に挨拶して、いや私は店長あっちですよって言ったらですね、その人はなんか怖い顔してですね、あんまり売らないでください、こっち売れないからって言ったんですって。えっと思ったら店長じゃなかったでもう一人店長がいて、店長さんすごくいい人でね、でね、あどうもって言ってね、で言ったんですって。でね、島さん知ってますか、ケンタッキーフライドチキンの値段。私別にケンタッキーの宣伝するつもりないんですけど、聞いたらね、1ピースがね250円するんですって。 高いねって、そう高いんですって本人は言ってました。でそれが5つで1セットになってるんで1250円ね。でケンタッキーで買うと割引があるそうですけど、外で売るときは割引はない。へえと思って、そら売れるのかなと思ったんですけども、それでねやったんですって。9時半から準備してね、そしたらねそのスーパー人気があってね、人が並んでるんですって開店前に。すごいなと思いながら準備してたら、店長さんが一人じゃできない、大変でしょうって手伝ってきてくれるんですって。いい店長さんで、あどうもって言ったら、そしてオープンした。そしたらその並んでた人たちがケンタッキーにみんな来るんですって、ブワーってそれ出してる店に。でなんでと思いながら来るけど、一人でさばけなかったら店長が手伝ってくれる、片っ端から一生懸命。1200ピースとそのもう一つ持っていった両方が3時間で完売したんです。もう ありえないことが起こったんですよね。で本人がね、なんか久しぶりにケンタッキーの話をしておりました。最近子供の話が多かったんだけど、へえって言ってね、あれでね言ってましたね。いやもう神により頼むと神様助けなさって、でも神により頼まなかったら見事に失敗し、もう私がやるともうこんなもう情けない失敗しかできないけど、神により頼むとこんな風になるって言ってね、言ってましたね。で小やか主義で南君すごいなと思った人は惑わされてます。南君は宮崎と大分さえ間違える愚かな人間なんです。これね真面目に聞いてください。本気で言ってますから、本人もそう言いましたから。だから神様がねはっきり表したと思うんです。で彼は本当にそこで悔い改めて真剣に神様にすがったんです。やっぱ9時半まで行かないとね、責任者だからね、神様許してくださいって。そして神様がこの場所一つ一つ場所、ほらここ行ったところでしょうってね、感謝と賛美をして行きなさい、霊の高になるからって言われた時に、あ喜んでそれをしてやっていったら間に合っただけじゃなくて、ずっと祈っていたでしょう神様に、ずっと祈っていたでしょう。3時間で完売ですよ。本人が願って以上で、その店長さんがねいい人でね、驚いてて、こんなことない、こんなことないって、この店始まって以来だとか言って、言いながらね、店長さんが手伝ってくれたんですって。一人で行ったんだけど、店長さんが一人じゃとてもさばけなかった。そう、一人でさばけないぐらい人が並んだそうですね。店長さんが感動してね、南君より感動したんですって。こんなの店、この店始まって以来でこんなに売れるわとか言って。それで、3時間で完売して、で上司に言ったら上司が驚いてたって。だからさっき言ったように、おそらく上司はね、最初からね、これ無理だと分かってるけど、こいつは神がついてるからもしかしたらと思って言ったんじゃないかと本当に思うんですよ。その嫌味とかじゃなくてね、なんかこいつだったら出るかもしれないと思って、あ見事ですね。でね、皆さんね、私たちはね、主のところに行くと奇跡が始まるんです。で、この人はね、その自分の息子が死にかけていて、自分もどうしようもないかった、この時に王子の役人という立場とかを横に置いて、もう本当にそんなもの全部捨てて、イエス様のところに飛んでいったの。そこから奇跡が始まるんですね。主のところに行くということはすごく大事なんですね。でもう一つは教会、これはちょっと後で話しますけど、もう一つは祈るのは、ね、どこでもいつでもできるんです。いつでもどこでもどんな場所でも誰でもイエス様のところに行ける、これ祈りです。もう一つは教会に行くということなんですけど、それはちょっと後で話しますね。でちょっと聖書に戻りますね。そして着いたら、まあね、言うわけですよ。助けてください。そしたらイエス様なんて言ったかというと、48節でイエスは彼に言われた、あなた方は印と印を見ない限り決して信じない。まあ、この場合あなた方だから、この役人だけ言ったんじゃなくて、まあ異邦人ですよねって、まあこれはユダヤ人かな、すみません。人っていうのは印と印を見ない限り、実際何か技が起こらないと信じないってこう言ったんです、イエス様はね。そしたらお父さんはもうそんなこと関係なく、いや主よ、どうか私の子供が死なないうちに来てください、下ってきてください、とにかく助けてほしいんです、すみません、そのお手伝い来てくださいってこう言ったら、イエス様は何て言われたかというと、2つ目のポイント50節、イエスは彼に言われた、帰ってきなさい、帰りなさい、あなたの息子は治っています、帰ってきなさい、ついて行ってあげてください。普通ね、イエス様だったら他のところではね、すぐ飛んで行ったとかね、あじゃあ治してあげましょうと言ってるけど、この時はあついて行ってあげるよ、一緒に行くよと言ってないんですよ。帰ってきなさいって、あなたの息子は治ってるって、つまり私が言って治すんじゃなくて、いやもう帰ってきなさい、治ってるからって言ったんですよ。でこれね、言葉なんです。でここでその人はイエスが言われた言葉を信じて人についたと。つまりさっき知りして不思議見ないと信じないと言われたけど、あ言葉もらった時に、今みたいにスマホはないですからね、パッとね、あなたの息子治って、えっスマホパッとかけて、今LINE電話で映像が見えますから、ピッと見せて、あっ息子も治ってるとか、ここ確認できないわけですよ。言葉を受けた時に何もわからないんですよ。でも 彼は言葉を信じたんです。そうかってイエス様がおっしゃったから信じたんです。言葉を信じたんですよ。二つ目ポイント、言葉を信じたんですよ。で、信じるって何かというと、神様を信じるって分かったようで分からないことがある。神を信じるとは神の言葉を信じることなんです。神がおっしゃる言葉を信じる、言葉を信じたときに、この時彼はその言葉を信じて帰ったんです。そんなこと言わずに来てくださいと言わなかった。いや、あなたが治ってるとおっしゃるなら治ったんですねって言葉を信じたんです。これ信じてなかったらね、そんなこと言わずに来てくださいよってね、もうとにかく来てくださいよって言うけど、いや、イエス様は治ってると言われたから分かりましたって、あなたがそうおっしゃるんだから治ってますよって受け取って帰っていった。そしたらおそらくその時治ったんですね。家の方で治ったので、そのしもべですね、しもべが押したからね、大けだからしもべる、しもべが息子さん治りましたよってこう伝えに来てくれてた。だから途中で会うんですよ。で、途中で ね、そのしもべがね、息子は治ってますってね、治りましたって言ったから、ね、この人はいつ治ったって聞いたら、まさにイエス様が言われた時間に治ってたんですね。これ見事ですよね。で、言葉を信じるのが二つ目のポイントなんですよ。だからね、神様はね、自分の言葉にね、自分の言葉を裏切れないというか、自分の言葉に真実というか約束を守られる方なんです。私たちはね、守りたくても守れないことがある。残念ながら時には悪意を持って嘘をつく人もいる。悲しいけど、で、誠実な人で一生懸命守ろうと思っていても守れなくなることがある。でも神様は、イエス様はおっしゃった言葉を守るんです。もうちょっと言いましょうか、破れないんです。自分の言葉に縛られるんです。いい意味でその言葉を、約束を果たされるんです。これ捨ててほしいですね。言葉を信じることがポイントなんですね。で、以前明かしたことがあるんですけども、ちょっと示されましたからね、今回ね、白馬にバスで行くんですけど、まあ、3密を避けるために人数制限があるんですが、で、熊本安定協会のね、村上さん親子が行かれます子供さんがね、祝福さんって言って賛美がすごくうまあ、上手くなりましたけども、お母さんはね、村上千代美さんとおっしゃって、今クリスチャンで今カナンって村上カナンさんとおっしゃるんですけども、彼女は長崎でね、ダニエル森君と一緒に宣道を受けた昔ね。で、彼女はもう自分でもうね、曇り字にも書いてるし、他でも明かしされてますし、映像にもなってますから、まあ言いますけども、お父さんね、志垣さんとおっしゃる、今熊本の福牧師かなんかしてますね。お父さんがね、彼女と妹さんを虐待したんです、ね、内容はあんまり言いませんが、かなり厳しい虐待をしたんです。それでお姉さんはちょっと反発心があってね、ぶつかったんだけど、妹はその結果自閉症になりました。その自閉症のレベルはすごかったです。私は教会来たので知ってますけど、全く無表情なんです。笑わない、怒らない、全く無表情。日本人って表情がないけど、そんなレベルじゃないんです。全く無表情だったんですね。本当に感情は内側にあると思いますよ。でも外側には全く出せないとか出なかった。本当にちょっと昔よくね、岡田さんのね、そばに寄るだけでこっちも死にたくなるぐらい死の霊があったと言いましたけど、暗かったと言いますけど、あの暗さに匹敵するぐらい全く無表情、全くもう、あれはね、ちょっとレベルがすごかった。相当ポリだったんでしょうね。で、そういう状況だった。それで、そのお姉さんが教会に来て、イエス様に出会って本当に救われたんですね。そして洗礼を受けて、で、教会に来て喜んで、すぐ妹を連れてきました。妹さんのことずっと気になって心配だったからね、連れてきた。で、教会に来てね、妹さんも来てたんだ、おそらく喜んできたんだと思うけど、全く無表情だった。でも休まず来てたからね、来てたんですね。でも出せなかった、自分のことをね。で、それで、お母さんも来た。お母さんも来てね、一緒に一生懸命祈る人でした。よく来てた。そしたらですね、お父さんまで来ちゃったんです。お父さんも救われたんです。本当に救われたんです。それでね、笑顔がとっても素敵でしたよ。でね、本当に救われて変わってね、あってね、賛美したんだ、変わってね。そしたらですね、その 村上さん、お姉さんの方がね、お父さんが救われたところまではね、神様に感謝したんだけど、お父さんがね、こうあんまり喜んでこうやってるとね、腹が立ってくるんですね自分たちに散々なことをして、特に妹はこんなになって、妹はまだ、ね、癒されたわけじゃないのに、その前に謝る前のが先でしょうって感じで、こう許せなくなってきてね。で、教会に来るとね、今までは嬉しかったのにね、お父さん見るとあれしてきて困ってしまってね、教会から離れたんです。そしてそのうち妹もお母さんも離れて、お父さんも離れた。 でね、すぐ熊本県は戻りにくかったんでしょうね。イースターだった時にね、2、3年経ったイースターにね、長崎教会に来てね、そこからそれをきっかけにしてね、また戻っていきました。そしたら妹さんもお母さんも帰ってきた。お父さんも帰ってきたんですよ。お父さんが帰ってきて、またね、お父さんがこうやってやるとね、頭ではクリスチャンだから許さなきゃいけないって思って、心から思ってるんですよ。頭では許さなきゃいけないって本当に心から思ってるんです。許さないと自分が苦しいんだってことを頭で分かってるんだけど、どうしようもないんです。それでまたね、しばらく戦った後離れちゃったんです。で、妹もお母さんも離れちゃった。で、お父さんも離れちゃった。それでね、それね、で、また帰ってきた。2回繰り返した。で、またお父さん持ってきて帰っちゃう。で、今度はね、お母さんが癌になるんです。今度はちょっと今と違うんです。お父さんもね、すぐ飛んできた教会に。教会に来たんです。教会には奇跡があるって知ってるから、すぐ飛んできて、お父さんの方が教会に来て、もう一生懸命祈った。そしたらお母さんね、危なかったのよくなった、ぐーって。で、実はそのお姉さんも妹もお母さんも大好きだったから、本当に教会に飛んできたかったんだけど、お姉さんは、ね、お父さんが教会に行くことは全然いいんだ。でも、自分も教会に行きたいんだけど、お父さんに会うと、またつまずくのが嫌だから、日曜日じゃなくて平日礼拝に来て、お父さんが出てない祈祷会に来て一生懸命祈ってたんですね。しばらく経ってね、祈ってると神様がおっしゃってくるんですよ。日曜日の礼拝に来なさいって。だから彼女は言ったら、いや分かってます、よく分かってますが、日曜日行くとすいませんってね、まだ許せないんで、許せないと教会から離れちゃって、教会から離れると良くないので、ね、すいませんってね、まあ、分かってるんですけどってこう言ったらね、神様日曜日来なさいって言うんです。だから、いや分かってるんですけど神様って、そういう時はね、神様はね、譲らないですね。日曜日来なさいって。で、彼女はね、分かりました、じゃあ行きますってね。で、彼女なりに真剣に考えてね、神様お願いがありますって。彼女はね、礼拝を送るような人じゃなかったんです。必ず早めに来たところはね、すいませんって、早めに行くと父と会うし、5分経ってから行かせてくださいって。で、彼女はそんな前の方出てやらなくて、普通真ん中あたりで礼拝するだったけど、もう一目散に前に行って礼拝します。で、報告してる間に帰ります。それでいいですかって、つまりお父さんと、ね、その、お父さんはまあもう今はもう年を取ってきていいんでしょうけど、その、なんかしないけどお父さんが喜んでいらっしゃると、ムカついてくるわけですね、その、妹のことを考えると。それでね、すごく彼女はね、すごくね、彼女の一生懸命ですよね。で、本当に5分遅れてきてね、当時そんな教会広くなかったんですよ、熊本はね、ちょっとね。で、ガーッと前行ってね、行ったらね、一番前にね、人がね、こう右と左だったんだけど、右も左も一人ずついたんですって。ああと思って、2番目にパッて座ったの。パッて座ったら、その斜め前にお父さんがいたと思ったけども、賛美始まってるから、まあいいやと思って賛美したら、はっと気がついた。お父さんいつもこう立って賛美したのに、立ってなくて座りながら、こうひだをね、こうやってさすって賛美したんですって。その時ね、聖霊が働く。クリスチャンの証って、ね、あるところから突然飛ぶんです。それを無理にね、説明しようとしないこと、そこは聖霊の働きなんです。人の説明じゃないんです。聖霊が来たんですよ。これどうしたんだろうお父さんと思った瞬間ね、ドドーッと涙が出てきたんですよ。で、内側からぐわーっと溢れるものが来て、涙が来て、賛美しながら涙もなくなって、賛美が終わっても涙が出て、当時礼拝長かったから2時間近くなんですけど、涙が出続けたんです。で、彼女はこう言ってました。涙とともに、もう30年か40年間近いそのお父さんへの憎しみや痛みや傷が流れ出ていったって。ドローッと流れていって、そしてね、お父さんの膝を見ながらね、大丈夫かしらって、お父さん大丈夫かしらって、すごくこう心の底からさって、お父さんはなんていうかな、いたわる心が湧いてきたんですって。で、礼拝終わると同時にね、前一歩前に入って、お父さんの横に座って、お父さん大丈夫って言いながら、膝をさすってあげて出た。で、一番驚いた本人ですよ。自分で自分にびっくりしてたっていうね。で、全然内側にね、憎しみも何もなくなってたんですって。で、驚いたって。そうなるとね、言いやすいんです。お父さんに言いました。お父さんって、妹ね、妹はね、本当にお父さんのことで痛んだんだよって、病気にもなったんだよって、ちゃんと謝ってあげてよって素直に言えたん。お父さんね、やっぱクリスチャンですもんね、もう、はあ、確かにってね、謝ったんですよ、妹に。本当に申し訳なかったって。何が起こったと思います？妹さん癒されるんです、そこから。嘘だと思って、今熊本行ってみてください。渡辺さんって、ね、結婚したから名字変わった。 あのね、笑顔が出始めたんです。時々怒るんですお父さんにもお姉さんにも。で今結構でね、しばらく経ったらね、彼よりうんと若いね、彼女よりうんと若い男性がですね、彼女を好きになるんです。そしてプロポーズしたんです。の彼、いや、あの、今あなたは思ってるけどね、私はもう全然あなたより年だしね、じゃあいいですって言ったの。そしたらこの男の子がね、ダダをこねるんです。由美子さんって言うんですよね。由美子さん寝なきゃ嫌だとダダをこねる、本当にダダをこねたんです。でお母さんにですね、もう年そこそこいってんのにね、どうしても彼女は嫌だってから、お母さんが、ぜひやってくださいって言って、由美子さんはですね、あそこまでおっしゃってください。でもこれ由美子さんって癒しなんですよ。ちょっと、まあ、詳しくは言えないけど、本当にダンデだから癒しなんですよ。全く感情を出せなかった由美子さんが、そうやってこう本当に言ってこられて、すごい癒しなんですよ、感情だったら。ほいで分かりました、そこまで言ってくれなって結婚したんですね。で私結婚して四式です、四式で。嬉しいのはね、披露宴で私ね、頼まれてね、妻と一緒に賛美したんです。私に賛美を頼む、妻に頼む人だけど、私に賛美を頼んできた人は、この人たち、まあ、立派な人たちです。ね、あの夫婦で歌ったんですよね、あの人が作った、あのダビデ前の人を使った賛美をね。でね、四式の人たちはね、教会だったんですね。バージンロードをね、お父さんと二人が歩いてきたんです。親戚が集まってました。福岡のね、ノンクリスチャンの親戚とクリスチャンの親戚がいたんです。ノンクリスチャンのおばさんがね、びっくりしたんですよ、事情を知ってるから。私はね、教会来てからしか知らないから、全く無表情は知ってる、昔のことは知らない。それで知ってるからね、そのお父さんと手を組んで歩いてきたでしょ。もう感動してですね、もうなんか泣きながら感動した私の仕事があったらね、こんなことは考えられないって奇跡だって言うんですよ。だからいや、神様ですよって言ったら、そしてイエス様を信じました。もう一人のノンクリスチャンはね、もう神様素晴らしいとか言ってましたよね。神様大ですよね。バージンロードでお父さんの腕を組んだだけで人が救われるよほどひどかったんだろうねそのことさえも祝福に変えてしまう神様ってすごいですよね。これ彼女はね、教会に行ったんですよ。お母さんがなって、お父さんがまず行ったんですよ。で次おか彼女も行ったんですよ。でそこでね、神に語る、日曜日に来なさいって。で彼女はね、まあ、抵抗っていうかね、あのとにかくじゃあ神様に取り行こうと思って行ったら、いや、彼女の心を溶かしたのは彼女の努力や頑張りじゃありません。 100% 神様です。でもとにかく言ったんです、ね、そしたら主が働かれたんですよね。でその後ね、天草の働きをしちゃってね、いつもね、手作りのお弁当をお父さんに持ってきてね、お父さん一緒に食べて、ね、しょっちゅう喧嘩してました。でも仲のいい家族の喧嘩ね、いわゆるあの見ていて微笑ましい。で今渡辺君たち結婚してですね、仲いいですよ、よく笑ってます。で私よく喧嘩もしてます。あの喧嘩って、あの嫌な喧嘩じゃなくて、なんか微笑ましい喧嘩ね。それからとね、私が熊本にね、時々秋元牧師と一緒に ついていくとね、必ずね、こう飲み物とね、お手拭きを持ってくる係はね、彼女なんですよ。でね、必ずね、あの飲み物はお茶でいいですかとか、あ、何でもいいですよって言ってね、持ってきてね、ここに置きますけど、ここでよろしいですかとか、まあ、そこでよろしいですよとか言いながらね、言うんですね。でよくあの私が指揮をしたからね、いつも二人に、ね、声をかけるんですけどね、あのすごくね、変わったというか、あんな豊かな表情に、あ、この人こんなに悪い人だったんだとか、あ、こんなに感情豊かだったんだってね、正直驚いております。今年は賛美大会出なかったんですね。お父さんちょっとね、膝が痛くなって、ね、で夫婦だけでも出たらよかったのに言ったんですけど、なんか渡辺君がね、ちょっと遠慮したみたいですけど、夫婦でもよく歌うし、家族4人で歌うんですよね。いや、あの見ててね、なんかね、それだけでこっちは癒されますよね。いやね、神様って生きてるんです。あの主のところに行けば、まず祈ること、それ教会に行くこと、そして神様の言葉を信じること、語られた信じるってことは従うことです。信じるってことはそれに従うことです。信じてるけど従えないってのは嘘です。信じてるならその言葉に、だからこの人は帰ってきなさい、あなたの息子が治ってますって言われた時に、そのことを信じたから言われた通り帰っていったわけですよ。そうじゃなかったら、いや、そんなことやって来てくださいよって言わなかった、その通り言った。でこの村上姉妹も、ね、あの日曜日行きなさいってと思ったんで、もこの時はお母さんを治してほしい一心だったんだけど、とにかく神様おっしゃる言葉に、とにかく神様に言うことに言えばきっと治してくれと思って行ったら、お母さんも癒されて、その後も今は天に帰りましたけどね、一回癒された後に、ね、何かというとね、自分と妹が癒されちゃってね、お母さん嬉しかったと思いますよ。自分が治った以上に、ね、今頃天国で喜んでるでしょうね。 だって申し訳ないけどね、由美子さんの妹さんがね、結婚するなんてことをね、考えたことはね、本人も親もね、誰もいなかったと思う。結婚なんて考えられなかったから、全く無表情、本当に無表情だったんですよ。ちょっと、私はどんなに言ってもわからないだろうな、もうとにかくね、教会には来るけどね。ダメだ、ずっとやれない。本当に無表情なんですよ。こっちがどんな説教してもみんなが笑ってようとみんなが泣いてようと怒って、ね、なんかこうやってガーッとか言ってね、お姉さん怒ってようと全く出さないんです。おそらく出せなかったんだ、あんまり傷ついて。心の中ではいろいろあったでしょうけど、今はねもう豊かです。神様の言葉ってね、生きてるんです。で、神には本当に不可能はないんです。あなたが困った時、主のところに行って、でそして主のことを聞いたなら、その主のことを信じてください。あなたとあなたの人の人生の中に奇跡が始まります。頑張らなくていい。主のところに行って主の言葉を受けましょう。その主の言葉が人を作り変える。主の言葉が人を救い出す。主の言葉が人を癒す。あなたの息子は治っている、帰ってきなさいって。治ってた。日曜日教会来なさいって言った。言ったらその礼拝で癒されちゃった。自分だけじゃなくて、結果妹まで癒されちゃった。こういう奇跡が起こる。で、私はこのリバイブの時にね、神様がね、あなたとあなたの家族やあなたの愛する大切な人にもね、行いたいと思っていると思います。主に期待しましょうね。天のお父様、御言葉ありがとうございます。私たちは弱い小さなもので、本当に不十分なものですけれども、あなたは偉大な方で、本当に愛する方で、私のできないこと山ほどありますが、なしてくださる神様です。一人一人状況は違うと思います。経済の問題、お仕事のことから、人間関係、家族のこと、自分のこと、病気のこと、いろんなことがありますが、あなたに不可能は一つもありません。イエス様、どうぞ私たちはあなたのところに大胆に行って祈り、教会にしっかりとつながり、神の言葉をうたたかせてください。今日も一人に語ってくださり、その言葉によって私たちを生かしてください。言葉を信じて、その言葉に立って、その言葉に従って、人ではなくて憐れみの神が、愛の神がなしてくださる奇跡と技を一人一人が見ることができますように。神様はこんなに素晴らしかったということを一人一人が体験できますように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかれませんので、まず悔い改めしましょう。祈りたいと思いますけれども、この機会にもしまだイエス様をはっきり信じなかった人がいたら、信じる祈りをします。で、もうすでに勝ってしたんだけど、なんかはっきりしないという人もしてくださり、この機会にぜひ、ね、オンラインしている方の中で、私について心を込めてやってください。その時にその祈り必ず聞かれますので、クリスチャンの方も声を出して手伝ってほしいと思います。私について祈ってくださいね。天のお父様、私の心を開きます。イエス様が私の心の中に今入ってきてください。私は罪人です。その罪を悔い改めます。イエス様がその罪のために十字架で死んでくださったことを信じます。許されたことを信じます。三日目に復活されたイエス様、あなたを信じます。私を助けてください。救ってください。癒してください。私の愛するものを癒してください。救ってください。助けてください。信じます。イエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。天の様、一人一人の祈りを聞いてくださった主が具体的に癒し、助け、解放してください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。がん、腫瘍、ポリープ、 その人の血から消えてなくなれ。肺にあるがん、大腸にあるがん、胃にあるがん、また腫瘍ポリープ、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。股関節の痛み、イエス様って命ずる、癒されよ。死が実現しているような方は何人かいらっしゃいますが、イエス様、あなたが直接働いて、悪いものを取り除き、必要なものを入れ、人工の何かを入れるんではなくて、あなたが無から胃を作られるなんて新しく創造して、完全に癒して、あなたが手術してください。今してください。今してください。イエス様って、完全に癒されよ。ありがとうございます。ありがとうございます。夜眠れない不眠の霊、眠れない方、この不眠の霊をその人の力、出ていけ。今晩から熟睡できるように。イエス様って今晩から熟睡するようになれ。今晩から熟睡できるようにしてください。お願いいたします。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に一度と共に今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座り。